皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。白馬のビデオができていますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
滝の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
白馬キャンプが2月27日から、2泊3日で行われます。どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと。特別な意味のあるキャンプであるということを覚えておいてください。私たちはですね、全てを感謝するという教えをね、聖書を通してマーリンさんを通して学んでるんですね。で、その全てを感謝するって教えの裏にある一つはですね、偶然で起こることはないっていう信仰です。すべて主の許しのもとにあって意味があるということですね。で、その中でこの白馬のキャンプで驚くのは、白馬という名前で、白馬っていうのはですね、黙示録の最初のリバイバルのキリストを最初に表すし、黙示録の最初の、ね、第一の福音の、そして最後の再臨のキリストを表すということですね。ですから、再臨、それから終わりの時と大きく関係するキャンプであるということをですね、これは偶然そうなったんではないと思ってますので、思います。ですから、気をつけないといけないのは、これは一つの終わりの印でもあると。ということは何を意味するかというと、リバイバルが起こってきてますけれども、いろんな問題も起こるから、心の中でね、備えないといけない。まあ、いろんな地域にね、問題が起こっているのを我々は見てますが、もちろんこの付近にもいろいろ起こってくるでしょうし、終わりの時というのはそういう時代だから、それに対して注意をすると。そういうことが必要だと思うんですね。それともう一つ言えるのはですね、驚いたことに、私たちがパトモスにいる時に白馬が出てきたんですよね。で、一つ驚いたことはね、それ以前には全然出てこなかった。しかもね、出てきた時には、一つは、ヨハネの洞窟のところに出てきた。あれ、黙示録書いたところだから。まさにそのこと、ズバリでしょ。特別なことを表してるんだと思います。それとともに先日はね、オリーブ山の方に白馬が出てきた。あの、オリーブ山の白馬っていうのはね、重要なんです。だってあそこに白馬に乗ったキリストが再臨されるって言ってんだから、そこに白馬が出たでしょ。 で、私はね、これは意味があって印だと思います。だから、私たちは再臨の時に準備するとともにリバイバルの働きの準備っていうのがありますが、何が起こってもいいように備えておくですね。例えばここで大地震が起こっちゃったら一気に状況が変わってくるわけで、まあ、当然それは起こるだろうというふうに予想しているわけですね。で、まあ、我々は黙示録を見ているからより、そのことに対する、ね、警告というのを受けているわけですね。ですから神様は御言葉を通して我々を守ってくださいますが、油断せずに起こることに対して備えるとともにね、そしてリバイバルの働きに関してですね、用意をするというのは重要なポイントです。すでに印がいろんなところで現れているので、いつ何が起こってもいいように対応するというのは大きいんですね。で、この中で、リバイバルの備えをしている人はそれほど多くはないと。そのリバイバルの備えのポイントというのは賜物の働きですから、その賜物の働きをですね全うしているというのは多くはないと。だから皆さんね、貴重なんです。で、皆さんを通してね、救いが大きく広がります。もちろん全てのクリスチャンを通して救いが広がるんですが、賜物はより強力にその働きを表してくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、キャンプは楽しいですね。もう何とも言えない楽しさがあります。もちろん食べて楽しいということもありますけども、まあ、いろんな面で美しいところを備えてくださって最高の祝福を、ね、与えてくださると。で、神様は、ね、それを楽しむように導いてくださいますし、特別な御心と祝福を、ね、私たち一人一人に用意しています。期待しつつね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のフィルム祭の、
白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖女から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖女から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、三木陽子。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者、三木陽子。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオケ協会 PV、トゥルーラブ、制作者、東京アンテオケ協会、映像部。2015年第5回グランプリ作品、北陸浦上キリシタン市、制作者チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者 PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史、制作者石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市元南大殉教、制作者チーム F。 今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
白馬で映像の働きが、ね、今開かれてるんですね。映像はポイントの働きなので、どうぞ皆さんもね、熱心に祈って共に思たれた方は参加していただきたいと、こういうふうに思います。で、キリスト教会の礼拝とか宣教とか働きにおいて映像は強力な力を持って働いています。すでに賞を取っているいくつかの映像はね、具体的に用いられている映像でもあるんですね。で、神様はね、大きく宣教の働きを変えようとしているので、重荷を持たれた方はね、どうぞいらっしゃってください。御心がわからないという方はね、ああやりたいって思いが出た時にピリピリ書いたんですね。神が思いを起こしてくださると。ですから御心である可能性は強いので、進めといていただきたいと、こういうふうに思います。そして映像の中でね、まあ、ある他教会の方が映像を見て、これはプロじゃないかっていうふうにも言ってくださいました。 ただかなりレベルが上がってきてるんですね。もちろんまだプロのレベルには入ってないと思いますけども、そこに近づきつつあると。それとともにですね、主の御心をやるときの一つの大きなポイントは主の手が働くということですよね。で、技が起こる。で、どんどん映像を作る方々はね、主に期待しつつ、いろんな働きを成し遂げていただきたいと、こういうふうに思います。私もいろんな大きな働きを成しながら、その時に思ったことがあるんですね。最後では2万人の前で喋りましたし、いろんなところでやってるんですね。それは何かっていうと、主の御心によって使わされてるから、そこで働きを成す時にね、主の特別な手と働きが働くっていうことですね。ですから自分とは関係ないことがその中に起こってくるっていうことをね、多く見てきました。で、これからの時代はね、リバイバルの時代ですから、白馬教キャンプとも関わってますけど、皆さんの思いを超えた事柄がね、起こってくる、技が起こってくると、働きが起こってくるっていうことをね、皆さんね、見るでしょう。私も、ケニアで宣教した時かな、軍でやった時に150人ぐらいいたのかな。で、招きをしてね、100人ぐらい来たんですよね。祈ったらその100人をバーンって倒しちゃった。向こうの人もびっくりしました。私もびっくりしちゃいましたね。死者が出たんじゃないかと。主のね、特別な働きでした。で、モンテベスタでやった時には約300人ぐらいいたのかな。280人か70人救われた。で、考えられないことがいろいろ起こってきます。今私たちが宣教することによってね、いろんな人たちが救われたり、神様に興味を持ったりしますが、それを超えて主の力がね、動いてくるっていうことをね、どうぞ皆さんね、覚えておいていただきたいと思います。そしてね、映像においてもそれが起こってくるので、どうぞ皆さんね、主に期待しつつ、そして結局映像はね、宣教の働きとかいろいろ用いられるとともに映画も目指しているので、ですからどうぞ祈りつつ、神様からアイデアをもらってやっていてください。思わぬ形でね、技が起こってきますね。例えば、写真の働きでは驚きますよね。例えばエルサレムの夕暮れの風景とか、あるいは雪の中の木のやつとか、ちょっともう一般でもね、勝負できそうなやつが次々と起こっているのはね、単に才能ってんじゃなくて、主の特別な手がそこに起こっているということを感じます。ですからどうぞ皆さんね、熱心に求めなしておいてください。最初は小さな働きでも非常に大きな栄光が表されますので、それに携わったっていうことはね、非常に大きな喜びですので、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。で、イスラエルチームも映像に関して見ていただいて、
many many more times on your own。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父
私たちも先生に会って悔しくて、ある日お風呂でわーって 本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきて、
ヨルダン川で洗礼を受けられたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life.
皆さんのこの人生のうちにこの変化というものが
And you will be like map, like city that sits on a mountain.
神は生きておられます。
God is alive.
И я хочу вам авторитетно.
Камила, церковное.
Бог is almighty.
Бог он всемогущий. Он стоит за теми обещаниями, которые он говорит. Только нужно проверять. Камила,
иште, а как это
урайно? God is alive, working.
И Бог он жив. И иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их.
Камила.
God is alive.
Потому что Бог есть живой Бог. И потому что Он любит нас особенным образом. И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。
神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。
聞き従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた。
これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします
。働きは確実に起きています。
週間でこちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。素晴らしい技が持ち、そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということを覚えておいてください。
はい、どうもありがとうございました。イスラエルっていうのはですね、霊的な大きな祝福です。ですから皆さんにね、イスラエルに行かれることをお勧めいたします。イスラエルに行かなくても私たちはですね、この場で 100% の主の祝福を受けます。しかし行くことによってさらに大きな祝福を受けるんですよね。これは重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。で、単にイスラエルとおいしいものを食べた、いい景色を見た、っていうことではなくて、霊的な意味合いが非常に強いんですね、イスラエルにね。で、どうして霊的な意味合いが強いのかっていうと、私たちはですね、イスラエルっていうのは霊的なイスラエルの影であるってことを知ってるわけです。で、イスラエルっていうのは2つあって、実際のイスラエルと霊的なイスラエル で本当のイスラエルっていうのは霊的なイスラエルですね。そして私たちはそこの国籍のものである、そこに立つものである、そこがふるさとである。これが一つ大きいのですね。ですから、そういう意味でですね、永遠とつながる特別な意味合いとポイントを持っているということをね、どうぞ覚えておいてください。その時にね、都合がつかないとかお金がないとかいう方もいらっしゃいますけども、サラ金とかそういうところには行かないでいただきたい。祈ってください。で、祈りを通してね、御心なので開かれてくるので、意欲を持って祈るか祈らないかっていうのはね、これは大きいんですよね。そしたらね、一つ不可能かなと思ってたことが開き始めてるんですね。それはどういうことが開き始めてるのかって言いますとですね、 去年ね、2018年にですね、私カード 1K 持ってるんですね、ゴールドね、ユナイテッドの。で、ユナイテッドのゴールドを持ってると、皆さんが入れられないような荷物をね、あるいは入れるために何万もかかるような荷物をただで入れられるんですね。ですから、回線に非常に役立つ。それから東京、ニューヨーク間のグレードアップチケットね、ビジネスファーストの6枚もらえるんですね。で、その他のいろんな特典があるんですね。それをね、去年病気で行けなくなっちゃったから、資格失っちゃうんですね。おそらく3万前後しか積み重ねられなかったと思います。で、1K になるためには、ね、10万以上なんですよね。10年ぐらい続けてきて、これはダメか、終わりかなと思ってね、諦めたんですね。で、諦めたんだけど、ある時、はっと気がついたんですね。あれ、これはひっくり返る可能性があると。どうしてひっくり返る可能性があるのかと思ったのかというと、まず、私が海鮮行くのは見心であると。で、その時に、1K があるのとないのと大きな違いがあると。で、見心ならば、祈りが応えられる可能性があると。それでね、始めたんですね。1K 取れるように。もう一つやったんですけど、それは何かというと、スイーティー大好きなんですね。で、血圧の薬飲み始めたから飲まないんですね。なんか、それでスイーティー食べると一気に上がっちゃうみたいで、大変なんですね。上がっちゃうか下がっちゃうのか分かんないけど、絶対食べちゃいけないって言われてるんですね。それで私はもう一生食べないんだなと思ったんですね。いや、待てよと思ったんですね。それはお医者さんの言うことであって、無理やりに食べるってことじゃなくてね、普通の形で食べられるようにって祈り始めたんですね。もう一つアイスクリームを祈ってるんですけど、そしたらね、動いたんですよ。向こうの方が、病院の英文のレターヘッドのお医者さんのね、確認があれば出すって言ってきたんですよね。祈り。そしたら一難去ってまた一難なんですね。お医者さんね、私言ってんですね。何人か、地方政界に行けなくなって入院のためね、キャンセルの手紙書いてくれたんですね。それで言われたんですね。行くなよって。地方に行くなよって言われたんですね。で、今度はね、地方に行くどころじゃないんですね。わっけでしょ。で、こっちは狙ってるのはニューヨークとかアフリカとかそういうことですから。もう一難去ってまた一難なんですね。でも、ね、見心だったら開くということでね、祈りつつ行ったんですね。そしたらね、二つ返事で OK してくださって、書いてくださったんですね。で、まだ 1K カードは来てないのでね、まだ来たと確認はできませんけども、これね、道が開いてきた。で、その時に面白いなと思ったんですね。最初祈った時に、祈る前に無理だと思ってたから祈ってなかったんですね。でもね、あらと思ったんですね。で、祈り始めた。で、祈りはね、皆さんに祝福を与えるための神様の手段です。で、祈りは皆さんに助けを与えるための神様の手段です。具体的に祈ってるかどうかっていうのは大きな差となってくる。例えば私が 1K を取っちゃったら、取ってない時と大きな差になっちゃう。ね、ファーストクラスに乗ってんのと、普通のクラスに乗ってんのと、しかもね、1K カウンターなんて誰もいないんだから、いつも。エコノミーたくさん並んでるんだから、全然違うでしょ。で、皆さんね、祈りはね、強力な助けであるということをね、覚えておいてください。それでもう一個、イスラエルを見ていただきたい。
ことくらい約束された人と黒人のように親しみ、同じ約束を共に相続する医者と雇うことを許まず生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言いますよね。永遠のふるさと、天の良さなんですね。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々が天のエルサレムなんです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムが下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのはね、分かってきたと思うんですよね。あそこの場所は特別な場所だと、明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠の主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよ。
まあ、イスラエルは私たち一人一人にとってですね、特別な場所です。ある時言われたんですね、イスラエル行きたいんだけど、イスラエル行くのは御心かどうかわからないって言ってましたけど、御心です。ですから祈っていただきたいと。それは霊的な特別な意味を持っているということですね。そしてですね、周りのいろんな方々はね、こう言うんですね。例えば、ジョージ宣教師がね、我々を手伝ってくださったんですが、日本にアメリカに帰って日本に来た時にですね、日本人は離散した十部族だっていうんですね。それは他の方々を通してもね、いろいろ聞きました。今イスラエルには二部族であって、あとの十部族はね、どっか行っちゃった。でそれがね、日本人だっていうんですね。で私はその可能性は強いと思ってます。ただし、決定的な証拠がないと。そしてですね、可能性が強かったら、もしかしたら我々はイスラエル人なのかもしれないと。しかしね、それよりも、霊的なイスラエルっていうのは重要なのです。なぜ霊的なイスラエルが重要なのかっていうと、ここに中心のポイントがあるんですね。ですから、イエス様を信じたクリスチャン。これは霊的なイスラエルであり、天の絵、エルサレムに住むものですね。だから私たちは永遠に天国、神の国で住むものであり、神と共に永遠を生きるものであるということですね。これが重要であると。 でまたそのイスラエルに行くということは特別な意味合いがあるということをね感じます。ですからね、どうぞ皆さんね、熱心に祈っていただき、求めていただきたいと、こういうふうに思います。それでちょっと時間がなくなっちゃったからね、違う話に行きますが、先週ニュースで出ましたが、雲虹が、今一つの石の事務所を使っているところに移動します。その結果、一つの石の事務所は一つの石と雲虹が使うことになるということになります。品川なんですね。で、そうすることによって雲虹の今まで出している賃料がなくなるので、家賃がなくなるので、その分浮くんですね。そうすると会計的にもねプラスになると。ですからお茶の水から引っ越す、品川に引っ越すっていうことね、どうぞ覚えておいてください。なんか2ヶ月その期間がある、っていうことなので、2ヶ月後ぐらい、2月の終わりぐらいかな、まあ、2ヶ月じゃないか、それだとね、移動ということになりますので、ね、ですから、雲虹の経済的な問題点はこれで、解決したと、感謝したいと、こういうふうに思います。品川の事務所は賃料タダだからね。それでね、で神様は崇めるんですよね。で、なんで崇めるのかっていうと、私が学校を卒業するときに、私の父親が会社をやっていてね、って言ったんですね、会社を継げって。で、私はもう伝道者になるつもりだ、で導かれてましたから、断ったんですよね。そしたら、感動するってことになって、じゃあ感動されてやろうって。で、そして病気になっちゃったんですね、感動されなかったんですけど。そしてね、巡り巡ってうちの父親がね、引退するときにもう会社を辞めようってことになったんですね。それで会社はもう辞めるってことで引退しようとしたときに、その場所があるわけですよ。で、その時にこちら側は新聞とかいろんな働きを始めてたんですね。で、事務所が必要だったんですね。それを私言ったんですね、くれないかって。そしたらクリスチャンにもなってましたしね、くれるってことでね、で受け取って、そこが一つの石になり、そこがね今雲虹になったんですよね。で、それで師匠を崇めるんですね。で、何かというと、お父さんの仕事を継いでくれって私は言われて断ったんですが、結局その場所を継いだのは私なんですね。不思議な摂理と導きがあるなってことでね、ちょっと主に感謝しています。感謝したいと、こういうふうに思います。それでね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。それでこの中でこう書いてあります。なんで書いてあるのかっていうと、14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。塵、塵っていうのも土って言ったのが早いですね。人間っていうのは土からできたんですね。で、土っていうのはですね、一度食べたことがありますけど、いじめられて食べたんじゃなくて、みんなで食べ合っていて、それで食べたんですね。どうにもならない。まずい。ね、栄養にならない、ね、お腹も膨れない。あの、塵から出たっていうのは、まあ、土から出たわけですけども、我々が土から出た価値のないものであるってことを意味しているのです。だから成り立ちは何の価値もない土から我々は出ていて、私たちは何の価値もないということを表しているんですね。じゃあ何の価値もないのかっていうとね、価値があるんです。土から出たから何も価値はないんですが、ではどういう価値があるのかって言いますとね、例えば ゴッホっていう作家がいます。有名な作家はね。でゴッホがコップを持っていて、そのコップが大好きで身から離さずいつも飲んでいて死ぬまで持っていたとしたら、皆さんね、コップはたとえ100円だったとしても、もちろんゴッホはねオランダだから100円じゃないですけども、皆さんね、1000万とか1億とか値がつきませんか？つくでしょう。使ってる方が愛して使ってる時にそれに特別な値がつくのですね。で私たちはですね、土に過ぎないもんだけど、神様はね愛してるのです。で神様が大事にしてるんです。神様が愛を注いでるんですね。だから皆さん価値があるんです、神様との関係の中でね。だから本来は私たちは土だから価値がないものなんですが、神様が愛してくださってるから特別に私たちを大事に思ってくださって、最高の愛を持って私たちに臨んでくださるから私たちは価値があるのです。ですね。その時に神の愛の実質っていうのが出てきてるんですが、この詩編103編を見ると一つの特徴があることに気がつきます。何かというと罪のことを言ってるんです。罪に応じて我々に対応しないとかね、罪を話してくださるとか、そういうふうに言ってるんですね。具体的に。でこれが基本となります。でこの罪が許されるっていうことの素晴らしい祝福はですね、我々人間は愛されていても一つのポイントを通過しなければなりません。それは十字架を信じる、悔い改めるということです。たとえ皆さんに繰り返す罪があったとしても、そのままにしないでください。繰り返し悔い改めてください。そうするとね、どういうことになるかというと、許されるということが起こってくるのですね。で許しのポイントはどこかって言いますとね、主は憐れみ深く情け深い、八節、怒るのに遅く、恵み豊かであると。罪を犯してもすぐバンって裁かずにね、様子を見て我々が離れるのを見てくれていると、恵み豊かに。そしてですね、私たちは罪人で滅びるしかないのに、十節、私たちの罪に従って私たちを取り扱うことをせず、そして私たちに報いることもないと。私たちは罪人だから裁かれないといけないのに、裁かれることはないと。そして私たちの咎について、ここに書いてあるように報いることもないと。こうですよね。人間の裁判とかなんかを見てると、やっぱり咎を犯した人はね、もちろん罪を負わないといけないから、それはやむを得ないかもしれないけど、報わされます。しかしここに書いてあるのはね、報いることもない。そして何て書いてあるのかっていうと、天が地上はるかに高いように、恵みは死を恐れる者の上に大きい。これは十字架を信じて死を第一にする者の上に、罪人で私たちは裁かれないといけないのは、素晴らしい祝福が私たちの上にあるということね、覚えておいてください。そして4節ではね、こう書いてあるんですね。恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、私たちの罪は裁かれることはなく、咎が報いられることはないわけで、罪は完全に許されるわけですね。で12節に書いてあるように、東や西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちが遠く離される。だから罪の罰の影響を我々は受けないのです。ちゃんと十字架を信じてね、悔い改めてください。十字架信じないとダメですよ。それから十字架信じても罪を握ったきり、悔い改める気のない罪は取り扱いという意味でね、取り扱いを受けますよ。そうでなくて、ちゃんと悔い改めるときに、それが全く何の影響もなくて、で何が起こってくるかっていうと、あなたの一生を良いもので満たされる。 良いもので満たしてくださるということが起こります。私はね、その意味が分からなかったんですね。霊的に良いものっていうのはみんな感じますよね。霊的に良いものを与えてくださるとともに、もしそれが御心ならば最高のものを与えてください。例えば白馬に行くときに、皆さんはもう耳にタコができるほど聞いてるでしょうけども、まあ、寝てるのはそうでもないが、黄昏の灯しのところに行くわけですよ。私にとって最高のところ、具体的にね。そしたらこの間は、ね、言われて、エコノミークラスの件でファーストクラスに乗れるように乗れって言われて、そのファーストクラスに乗る。実際上ね、もう何十度も乗れましたね。で、まさに最高を与えてください。で、どうしたらなのかっていうと、神が私たちを愛しているから。そしてですね、私ね、素晴らしいなと思ったことがあるんですね。で、それは何かっていうと、試練にあってね、神様に従っているのに、いろいろな問題が起こって中傷されて変なことになっちゃったことがあったんですね。で、神様に従ってんのにどうして神様はこうなるんですかってことをね、まあ、何度も言ったことがあるんですね。それから数十年経ってんですね。で、そこから出たこの神の恵みっていうのは後になってはっきりといろいろ表されて見てきました。そしてね、こんなに神様は配慮し愛されていたのかっていうことを知り、私が神の恵みを体験する上で最も典型的な例になっている。まさに最悪、主に従ったのに最悪だと思ったことが素晴らしい恵みに変わっている。驚いております。神様の恵みっていうのは次々と年が経つに従って開かれていくから、新しいっていうのは新しい面の面が、驚きの面が次々と開かれてきますよね。じゃあどうしてか。で、我々は価値のないものです。土です。何の意味もないものです。しかし愛されているので、その愛されているものには、ね、ゴッホのコップが価値を持っちゃうように、皆さん価値があるのです。どうして？神様が私たちほど愛されているものはないからです。そしてですね、罪を報いず最高のものを与えてくれている。ここに大きなポイントがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を出してください。お願いいたします。なんか一番を進んでたのに歩みをやめた結果そうでなくなっちゃった方がいらっしゃるんですが、歩みをなし、そして丁寧に間違ったことを対応してやっていくときに、徐々にその歩みが取り戻され、さらに主の栄光が現れるようになります。天の父さん、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してください。何かこう見心かどうかって曖昧な言葉の中に動いている人がいます。はっきりと確認して歩んでいくことができるようにしていきなさい。また何か不安がある方がいらっしゃるんですね。その不安に関して御言葉を土台に、約束の御言葉を土台に歩んでいるときに、不安のこの力がないってことに気がつきますし、それが真実でないってことに気がつき、解放が与えられます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の父様、お人よ人のカード精神に触れ癒しを行い、イエスキリストの宮やって病の霊を縛る。イエスキリストの宮やって命ず、お人よ人のカード精神が病の霊を裂え。イエスキリストの宮やってお人よ人のカード精神、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの目にあって、お人お人の可能性、癒しを宣言する。目の白目にちょっと問題がある方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳が悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。 イエスキリストの宮へってお一人お一人の門聖人に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。すでにカバーがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。今日は4時からゴスペルコンテスト予選が行われます。雲の間にある20分経つの事務所の変更があります。あ、それから2000枚購入することになったので、これはタダでどうぞいろんな方々に配ってください。どうぞ皆さんいくらでも持ってって構いません。また各教会もね、どうぞ必要な冊数を言ってくださいば着払いで送ります。どうぞ用いてください。素晴らしい証が見せています。殉教正解の予定ですね。はい、豊橋富士正解があります。お祈りください。感謝の聖地式とお休みです。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ペッパーです。それでは今日のお知らせです。白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。白馬スネルゴイキャンプは2月27日から3月1日の日程でどなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の正解、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナーなどの充実したプログラムと、北アルプスの天然雪 100% パウダースノーでスキー、スノーボードも楽しんでいただけます。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬スネルゴイキャンプの東京アンティオケ教会前発着ホテル直行バスについてご案内いたします。2月27日水曜日出発の1号車の席は残りわずかとなりました。金額は1号車と2号車合わせて80名の場合、大人往復7400円、大人片道4400円、子供往復4400円、子供片道2600円。人数によって金額が変わりますのでご了承ください。皆様のお早めのお申し込みをお願いいたします。ゴスペルの集いのお知らせです。1月26日土曜日18時30分から教会会堂でゴスペルの集いが行われます。インターネットでライブ配信も行います。皆様ぜひいらっしゃってください。お待ちしています。石杖の石子寺院ザビジョンからのお知らせです。1月26日土曜日にザンビア孤児院家を失った子どもたちというイベントを企画しました。ザンビア孤児院ではどんなことをやっているのかといった活動報告とミフツのミニコンサートを行います。場所は恵比寿のスペースハロで6時開場、6時半開演で7時半までになります。詳しいことは石杖の石子寺院ザビジョンのホームページ Facebook をご覧ください。ぜひ皆さん足をお運びください。本日4時から J ゴスペルコンテスト東京アンティオケ教会予選を行います。ぜひ皆様おいでください。また出演チームは3時45分にお集まりください。本日午後4時より 東京アンテオケ教会街道にて行われる J ゴスペルコンテスト in 白馬の東京アンテオケ教会内予選の関係で、インターナショナル礼拝の時間帯が午後2時30分から午後3時30分に変更となります。今日は予選会ですね。私の声はとっても個性的で美しいですよね。歌ってるの聞きたいって。お知らせは以上です。
はい、これで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。